社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教会委員長の斉藤樹院さん、お越しくださいました。斉藤さんです。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
さあ、斉藤さんにはね、こうしてスタジオで何度もお話を伺ってますが、はいはいはい、今回のテーマですが、境内社についてということですね。はい、境内社。
境内社、なかなか馴染みがないというふうに思いますがですね、まあ、あの神社を訪れますとですね、よくあの本社ですね、一番大きな、まあ、お社以外にね、はい、その周りにちょっと小さな小規模なこの神社が とかですね、
ありますね。
祀られてるのがあると思うんですね、
はい、並んで、
まあ、言ってみれば祠というふうなような形だとかですね、まあ、それ以上大きなものもありますけれどもね、はい、まあ、これらすべてですね、うん、この境内神社、境内社というふうに呼んでいるんですよね。
境内社、
はい、うん、まあ、今日はですね、その本社との関わり合い、どんなものなのかというふうなことをね、はい、その神社の周り、あの本社の大きな神社の本体の周りのですね、はい、小さな神社はこれたくさんあって、その、ね、一体どういうことなのかというふうなね、うん、
確かに、
そのことをちょっとね、お話ししたいというふうに思うんですね。
お願いします。
もう境内神社というのはね、これは境内社または末社などというふうに呼んでるね、はい、末社というのは末の社って、それに連なるというふうな本当は意味なんですけどもね、
はい、
まあ、本社とは別に祀られているわけなんですけども、はい、一体このですね、境内社がどんなわけでそのね、祀られてきたのかというふうなこと、うん、あるいはどんな関係があるのかというふうなことをそのね、少しお話したいというふうに思うんですね、はい、で境内、まずね、境内社というのは、境内というのは一体どういう、境内そのものというのはどういうことを言いますかというね、
はい、
神社の鎮座する、うん、まあ、拠点はそのよくお分かりだろうというふうに思いますね、はい、ところで本社をはじめとするこれら境内はですね、はい、参道や鳥居、うん、あるいは狛犬だとかといろいろありますよね、はい、社務所などさまざまな建物が配置されている、そういう範囲をこの意味してるんですよね。で、まあ、一つはですね、神様のそこのところ、ね、におられる場所、はい、敷地というふうにこの方言っていいというわけなんですね。
神様がいらっしゃる敷地、はいはい、
で一番大事なのはね、境内では何をするかということですね、
はい、
まあ、皆さん子供の頃はですね、よく境内で遊びをしたかもしれませんね、
う
ん、
木の実拾ったりとかね、はい、しました、はい、
それはね、遊びも構わないんですけれどもね、まあ、実際はですね、お祭りを執行する、祭儀を執行するこの場所とかですね、はい、人々やですね、その参拝のできる、そういう敷地をこの意味してるんですよね。
うん、
まあ、ここが実はその大事なところなんですね、うん、そうしますとね、そういうふうなのもですね、はい、この非常に意味があるところ その中に、周りにも小さなお社が建てられているということは、はい、何らかの関係を持つだろうということが意味であるんですね、はい、
うん、
よく見かける神社境内に建てられている、はい、石碑ですね、
はい、
大小ありますけども あるいは記念碑などもありますけども、そういうものをね、境内社というのは含めないんですね。あくまでもですね、小さなお社、うん、少し、まあ、一軒以上の建物とかでお社を言うわけですね、
はい、
もちろん社務所なんかは境内社というわけじゃありませんからね、
うん、
まあ、そういうところでその使い、いろいろ分かれてるというふうに言っていいわけですね、
はい、
少子少道であってもいわゆる小さなお社であっても一つの神社とみなされるのが境内社というわけですね。
境内社も一つの神社とみなされる、
はい、まあ、これはね、うん、本殿だけね、前回お話ししたですね、はい、本殿拝殿とかというふうなね、この本殿だけですね、うん、神様がお静まりになる場所、それは小さくても大きくてもですね、そこの本殿だけが、うん、大体が祀られているのが多いんですね、
はい、
であえて社格というふうなものはないわけなんですけども、
はい、
実はね、本社の管理を受けてですね、うん、その小さなお社には氏子というものがないんですね、うん、本社だけに大きな氏子はありますけれどもね、はい、 まあ、そういう小さなで、だからですね、特別な信仰を持ってそこに祀られていたということなんですね。例えばですね、これはですね、こうちょっと不吉な例なんですけれども、大火が多かった、つまり火事が備わってね、多くてですね、その村に、例えば大火がたくさんできて、何回か起きてですね、それはそのもうとても大変、大変だということで、本社もそうですけれども、その時にですね、火伏せの神様をその、境内者として迎えるというようなことがあるんですね。
なるほど。
そうしてみんな信仰してもらうというようなことでね。そうすればですね、火伏せが収まると、あるいはですね、水水害が多いなというと、水の神様をそこへそのね、勘定して、つまりお迎えして、その本社というふうなもの、本社もそうですけれども、本社も大事ですけれども、そういうお社をこの特別にその祀っていくという、あるいはですね、もの大体の特別な関係を持つ境内者というのをそういう意味で見られるわけですが、中世以降ってですね、江戸時代前なんかはですね、熊野神社とか八幡神社、祇園社、神明社だとかですね、いわゆる流行り神というふうに言われるものがですね、特別な信仰を持ってそうやってそこのところにね、まあ、やっぱりうちの方でもこの神様がそうね、いてほしいなって、とにかく八百万の神ですからね、
日本はそうですね。
私たちはそのですね、ですね、で八百万の神ってそれぞれ信仰心がありますから、これはそのね、稲作の稲の神様だとかね、これは山の神様だとか、そういうふうにありますから、いくつ祀ってもね、これは構わないわけなんですが、
なるほど、
本当は八百万祀れば全部皆さん幸せになるかもしれませんが、そうはなかなかいかないわけですね。災害の多く続く時なんだは、その本社祭神とは別にですね、災害を防ぐ神を祀ったとかですね、近代ではね、各家のこの氏神、屋敷神というふうなことね、祠ごとを移してね、境内者としてそのね、これもどうかそのね、神様の支配にしてくださいとかというふうなことをね、祀るというふうなことが あるわけなんでね、まあ、本社よりも小さいお社ですけれども、境内者にもさまざまなそうしたそのね、歴史と信仰があるというふうなことなんでね、
人々の思いで、
そうなんですね、
そしてそこに信仰があって、境内者として祀られてきたということなんですね。
でね、そこにはその御祭神も違う、その神様も違うわけなんですけどね、それぞれに異なるので、まあ、神社参拝の折には、まあ、ぜひこの境内者にも手を合わせてみてですね、そうしてそのですね、この歴史と信仰などもですね、この合わせて考えてみるときっと幸せが訪れると思いますね。
昔からこう信仰心を持って、その祀っている神様に対しての思いを持ってきた人々にもね、思いを馳せながら、境内者、私もこう目をね、届かせてお参りしてみたいなと思います。
どうぞですね、お参りしてください。
さあ、今日もここまで秋田県神社庁教会委員長の斉藤淳さんにお話を伺いました。斉藤さん、ありがとうございました。
どうも失礼しました。
神社で願いを、次回は来月9日にお送りします。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。